それでは礼拝の備えの賛美歌2編の167番を歌いましょう。 ただいまより本日の礼拝を始めます。少子、希望は私たちを欺くことがありません。私たちに与えられた聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからです。お差し支えない方、お立ちいただきまして、正英539番を歌います。
足を見たな
なる神様、聖霊降臨せず第七週一の礼拝をお見舞いに捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉を与えてください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されております。もしくは前のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。天にいまします。我々の父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御心の天になるごとく死にもなさせたまえ、我々の日曜の糧を今日も与えるたまえ、我々の罪を犯す者を我々が許す、我々の罪を許したまえ、我々を心に合わせず悪力に譲り出したまえ、義と力と栄えとは限りなく何時のものであらたに。アーメン。
口読文第45番コリント伝書の13章を口読いたします。口読文は教会備え付けの賛美歌集の中ほど第一賛美歌の後ろにあります。もしくは前のスクリーンをご覧ください。それではご唱和ください。たとえ我々諸々の国人の言葉および御使いの言葉を語るとも、たとえ我々予言する力あり、
またすべての国とすべての地上に達し、
また山を移すほどの大いなる信仰ありとも、たとえ我々我が財産をことごとく施し、また我が体を焼かれるために渡すとも、愛は寛容にして慈悲あり、
愛は妬まず、愛は誇らず、高ぶらず、
非礼を行わず、己の利を求めず、
憤らず、人の悪を思わず、
不義を喜ばずして、誠の喜ぶところを喜び、
およそこと忍び、およそこと信じ、およそこと頼み、およそこと頼むなり、
愛はいつまでも頼ることなし、それ我らの知るところを全からず、我らの予言も全からず、我々わらべの時は語ることもわらべのごとく、
思うこともわらべのごとく、
論ずることもわらべのごとくなりしが、今我らは鏡を見て見るごとく、見るところおぼろなり、今我が知るところを全からず、
最後他の時には我が知られたるごとく全く知るべし、
下に信仰と望みと愛と、この三つのものは限りなく残らん、
しかしそのうち最も大いなるは愛なり。
賛美歌2編の161番を歌います。
ください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。
牧会祈祷を捧げます。天に今します我らの神よ、我らの祈りを聞き届けてください。ただいまこの御堂に集いましたる一人一人の痛み、そして祈りを聞き届けてください。卓る衆の健康を感謝いたします。あまりにも自己中心的であります生活をお許しください。また来たる衆もあなたがそばにいてくださいますように。愛と平和の神よ、我らはいつもあなたの御子主イエスの名によってこの世に平和が、戦争のない世がもたらされることを祈っています。どうぞあなたがこの場にありて我らの祈りを聞き届け、我らを平和の働き手としてください。礼拝に奉仕する聖歌隊の働きとその皆様を祝してください。伝道委員会の活動を覚えて、病の方高齢の方を覚えて、あなたがいつもおそばにいてくださるようにお願いします。本日証しをする竹村雅也さんを覚えてください。また主の言葉を取り継ぐ遠藤牧師を務めてください。聞く私たちの心を開いてください。これらの祈りと感謝を主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。お差し支えない方お立ちいただきまして、賛美歌461番を歌います。
どうぞお座りください。
聖書を朗読していただきます。聖書はヨハネによる福音書3章16節から21節までです。167ページです。なお聖書朗読の後、証しを竹村雅恵さんにしていただきます。引き続きまして、遠藤牧師によります神は人を愛して愛し尽くされたという題にて説教をしていただきます。
神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない、信じない者はすでに裁かれている。神の一人子の名を信じていないからである。光が世に来たのに人々はその行いが悪いので、光よりも闇の方を好んだ。それがもう裁きになっている。悪を行う者は皆光を憎み、その行いが明るみに出されるのを恐れて光の方に来ないからである。しかし真理を行う者は光の方に来る。その行いが神に導かれてなされたということが明らかになるために。
信仰の証ということで先生からお話をいただきました。そして今日の聖句にありますように、3章16節のこの聖句に私は導かれて受洗をいたしましたということを聖言で申し上げたのがきっかけだと思うんですが、実はちょうど私はここの教会へ来たのが1996年6月でした。その時にはもうすでに受洗しようと心に決めて、一番近いこの教会を自分で選んできたわけです。そしてその時から半年、その年のクリスマスに受洗をさせていただきました。そしてその受洗の時の信仰告白、そしてその後いくつかこういう証の場を与えられて、といってもこの壇上で証をするのは今が初めてなんですけれども、それまでその後証をする機会が結構数与えられたんじゃないかなと思っています。最初は受洗後1ヶ月の1ヶ月後に、どういう恵みがあったかっていうことを証しする場が聖言の中で与えられました。それからまた夫の勤務の都合でカナダのトロントに住んだのですが、そこでまた証しをする機会が与えられて、いかに神様が愛してくださったかということをそこで言わせていただきました。それからまた心の友という小さなトラクトですけれども、あそこの中でも一度記事を書いたことがあります。もうすべて書いたもの、喋ったことは証だと思っているのですが、今日の聖書の箇所の中で、要は神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。この世というところに自分のお名前を入れてみてください。そして心の中でおっしゃってみてください。それが神様からの言葉なんですよということをある方に教えていただきました。そしてこの言葉をきっかけにして聖書を読むようになりました。そして私の中ではもう一つこれと対になる救いの言葉があるんです。これも同じヨハネによる福音書の中の言葉ですけれども、 9章の1節から3節、生まれつきの盲人を癒すというタイトルが掲げられている箇所ですけれども、少し3節まで読みたいと思います。さてイエスは通りすがりに生まれつき目の見えない人を見かけられた。弟子たちがイエスに尋ねた。ラビ、この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか？本人ですか？それとも両親ですか？イエスはお答えになった。本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない。神の業がこの人に現れるためである。この言葉は私の本当に救いの言葉となりました。肩の荷が下りたというか、ほっとしたというか。というのも、私が受洗したいと思うようになったのはあるきっかけがちゃんとありまして、近くの私の友人で近くに住む人が別のキリスト教会に所属する信仰者だったんですけれども、私の様子をどうも、私の様子からこの人は何か求めてるんじゃないかなっていうことを感じて、私を家庭集会に招いてくれました。でなかなかその家庭集会に素直に参加することができなかったんですけれども、ある時きっかけがありまして、やはり行くことになりました。こうやって神様はこう人を介して人を導かれる、その技に触れながら、そして聖書に触れながら、自分が持っていた苦しみをだんだんこう軽くされる、そういう感覚を味わいました。ここの9章の1節から3節に出てくるこの盲人、目の見えない人、生まれつきの盲人を癒すとある、この生まれつき何か苦しみを背負って、そしてその障害苦しみに耐えながらこう何年も何年も過ごしてきた者にとって、この罪は、この苦しみはどこから来るんだろう、どうして私に与えられたんだろう、こういうのはおそらく病気を持った人、あるいはその自分には自分が原因とは思えないような、そう思いたくないような、環境に育った者にとってはとても普遍的な答えだと思っています。神様が技を、神様の御業をこの人を使って表されるんだ、つまり私は神に用いられていくかもしれない、そんな思いから教会へ行くようになりました。で、皮肉なことに友達が紹介してくれた教会とは別の一番近いここに来させていただきました。それからもう10年になろうとしています。それでも私は一つずっと気がかりになっていたことがあって、受洗はしたものの、つまり神様は信じられました。でも神様イコールイエス・キリストというふうになかなかならなかったんです。自分の中では主というのは、今になったら主イエス・キリストと堂々と言えるようになりましたけれども、神様イコールイエス・キリストというふうにはならなくて、神様が、神様とイエス・キリストとは別であるという感覚でずっとやってきたんですね。神様の愛はこの3章16節にあるように信じられる。でもそのためにイエス・キリストが私のために命を捨ててくださった、その出来事っていうのは2000年前のある一つの出来事であって、それが私に通じるっていうふうになかなか捉えられませんでした。でもだんだんに礼拝に出席する、その礼拝によって少しずつですけれども分かるようになってきたんだと思います。そして一つのきっかけとしては、この 弱い自分を、そしてこの欠けだらけの自分を、見かけほどには物を注いでも全部はほとんどたまらないような、それでも 毎週毎週の礼拝というのは本当に恵みにあふれたもので、とりわけ去年、一昨年、去年度と役員をさせていただいて、しんどいながらもほとんど毎週来させていただいて、その中で与えられた礼拝の恵みは大きいものだったと思っています。イエス・キリストを証しする賛美歌の一つ一つの言葉に、私はこの壇上で詩式をしている間に本当に聖霊が降ってきて、その聖句一つ一つを生かして私たちの栄養としてくださっているんだなというのを感じました。そしてその賛美歌の中で歌われている言葉は、イエス・キリストが命を捨ててくださって私たちを救ってくださる、私を救ってくださる、救ってくださった、そういう言葉ばかりでした。今日の賛美歌でもそうです。そして今先ほど一緒に歌った主我を愛すというのを、実は今回私が選んだので、なんか今日の礼拝の中の流れの歌の中ではちょっと突飛な、ガクッとこう腰が抜けそうな感じがしたんですけれども、自動賛美歌だから先生よろしいですかっていうことをあのメールでお尋ねしたくらいなんです。でもこれは本当にあの思い出の賛美歌で、ちょうど高野原教会に来て、その時伝道師であった三好亜紀先生と聖書の勉強をした際に、私が子供を連れていたもんですから、一緒にこの歌を歌いましょうと言って歌ってくださいました。初めて歌う賛美歌、初めてではないんですけれども、意識して歌う初めての賛美歌でした。そしてそれから主我を愛すは愛称賛美歌となり、そしてくしくもあのカナダのトロントでお世話になった相原先生とともに、その賛美歌を英語でも歌わせていただいて、本当にあの今となったらどれほど恵まれた10年を過ごしただろうと思っています。罪ある私たちがすぐにこう神様を忘れてしまう、私たちが、私が主イエス・キリストの尊い命によって生かされているという実感を持ったのは、主が十字架上で我が神我が神なぜ私を見捨てたもうやと叫ばれた、その言葉がずっと引っかかっていたのですけれども、それこそ神様が、神様ご自身が地上の人間と同じ高さに立って、そして完全なイエス・キリストのその体を通して、それを犠牲として、さらにそれを十字架にかけて、その上で見捨てられる、そこまでの苦しみを人と同じように、人が苦しむのと同じように、そのそこまで苦しんでくださって、人の苦しみ悩み全部を引き受けてくださったんだという考えに、思いに至ったからです。神様とイエス様が別だっていうふうに、それまでなんとなくイコールにならなかった、限りなくイコールに近いんですけれども、どうしてもイコールにならなかったのが、自分の中で本当にうまくは説明できないんですけれども、ああそうだったんだ、神様自身が完全な人として、イエス様として地上に降りられて、そして全ての罪を一緒に担ってくださって、そして十字架で命を捨てられて私たちを救ってくださったんだ、2000年前の事実が私の中で真実となって、今あの本当に感謝しています。神様を愛し、隣人を愛する、 愛心愛林というのが私の母校の標語でした。イエス・キリストの平安に生かされて、神様に、神様を愛し、そして神様が愛されているお一人お一人、そのお一人お一人を隣人として、私もまたこう神様を愛し、隣人を愛せる人となりたいと思っています。拙いことですけれども、拙い内容でしたけれども、これを私の信仰の証としたいと思います。
ありがとうございました。本当に証の中で語られたように、16節の神はその一人をお与えになったほどに、私たち一人一人がそこに自分の名前を入れて、そして神様がその世を愛された。聖書がこの世という言葉を使うとき、もしくは私たちが一人一人の名前をもしここに当てはめる、そう考えるとしても、大切なことは、世という言葉はあまりいい意味というか、むしろ神様にとっては、このヨハネによる福音書の中では、神様にとってはとても自分の言うことをなかなか聞かない、自分がどれほど人に伝えようと思っていることがなかなか伝えられない、どちらかというとネガティブな意味で使われている言葉です。しかしそのよう神様は愛された。私たちが自分が神様に愛されるに値するから愛されるのではなくて、ここに私たち一人一人の名前を入れて、そして自分は神様の前で正しいとか信仰があるない、そういったことに関わらず、神は私たち一人一人を愛された。そしてその愛の形が、私たち日本人にはなかなか分かりにくいけれども、しかし大切な一人子が私たちのもとに送られ、そして竹村さんがおっしゃってくださったように、命を私たちのために捨ててくださった、なかなか難しいことです。しかしそのことが聖書の中の中心的な事柄として書かれている。そのことを私たちもこの言葉を聞き、そしてそこに自らの名前を入れ、またこの聖句を自分の中で読み進む中で、自らのに対して神様が語られた言葉となることを願っています。証の内容がどういう内容になるのかよくわからない中で原稿をこう準備しますので、証からこう自分が準備したものにどういうふうに内容がつながるのか、まあ少し違和感があるかもしれませんが、一つのお話エピソードを紹介して、そして今日の聖書についてもう少し入っていきたいと思っています。先日私は土曜日にですね、ヤンキー先生と呼ばれている吉家先生という先生の講演会に行くために坪坂寺というお寺に行ってまいりました。牧師がなぜかお寺に行って講演会を聞く、そこでヤンキー先生、この先生は今の子供たちの問題、自分自身も不良少年として生き、そして、そこで出会った足立先生という先生によって、変えられた。自分が、バイクで事故を起こして、卒業した後バイクで事故を起こした時に、その足立先生が下血で汚れたおしめを変え、そして自分の枕元で涙を流して祈っていた。そこには、あなたが私の夢だから、 生きてほしいという祈りをなしていた。その祈りによって、もともとヤンキーであって、そして、親と断絶し、また社会と断絶していた、吉井先生は、この世に戻り、そして子供たちの、悩みを聞く、そういう役割をするようになりました。その講演の中で、言われていたことで、私たち大人が、子供たちの声を聞いてこなかったのではないかという訴え、子供たちが発していることは私たちはどれだけ聞いてきたんだろうか。子供にあれをしなさい、これをしなさいと言うけれども、子供たちの声をどれほど私たちは聞いてきたんだろうかということ。そしてもう一つ、これが今日の聖書の箇所と少し関わりがあるんですが、私たちは子供たちに伝えるべきことを伝えてこなかったのではないだろうか。あれをしなさい、これをしなさいという小言は言うけれども、しかしその人生を生きていく中で本質的なこと、本当に大切なことを大人たちは子供たちに伝えてこなかったのではないだろうか。そのことを吉井先生は私たちに訴えかけておられました。そのエピソードの中で、これは子育てをしているお母さんやお父さんというよりは、むしろこれから定年を迎える、もしくは私もそうですけれども、これから数十年後に定年を迎えるかもしれない、そんな私たちに投げかけられた一つの問いかけです。そこには熟年、まあ、離婚の話でした。先日の朝日新聞の中にも、年金が分割されるということで熟年女性の 68% が歓迎しているというショッキングな、内容の話題が出てきました。私も、あと、まあ、少なくともあと20年働いて、その後に、妻が突然、あなた今日までよく頑張ってくれたわね、年金は分割になったそうよ、そろそろ私自分一人の生活をしたいわという、そういう申し出がもしあったとしたらショックです。そして、吉井先生もその話をされて、周りの女性たちはみんな笑ってたんですが、男どもはもう顔が引きつっていました。本当にそんなことになったらどうしよう。そこで吉井先生が考えたのは、そうだ、妻にまず伝えなくては、まず自分から子供たちに伝えないといけないこと、そして妻にもということで、バラの花束を買っていったそうです。ところが今までしないことを突然したので疑われたそうです。携帯電話のメモリー、そして手紙、机の中すべてをこう奥さんがこれはやばい、これはおかしいということで疑い出して、すべてをこう、まあ、やさがしというか、そして、吉井先生はこれはいけないと、普段しない、あまりにも普段しないことをするのもおかしい、そして妻に自分が大切に思ってるよ、ほとんどの男性はそうだと思うんですが、妻に大切だと思っているけど、それをこうどう伝えていいのかわからない。吉井先生も言葉ではダメだし、バラの花束でもダメだし、そしてどういうふうにそれを伝えるか、先生は夜中の、まあ、大体午前様で家に帰ってくるそうです。ですから何かこうプレゼントをして、継続的にプレゼントをして、妻にそのことを伝えたい。でも空いているのはコンビニエンスストアだけであると、しかもあまりコンビニエンスストアで高いものはいけないので500円以下、それで、一生懸命リサーチをした中で、見つけ出したのがハーゲンダッツのアイスクリームだそうです。これが一番効果があって、その吉井先生の奥様は子供に子供が見えない隅っこの方にハーゲンダッツを隠して、そして晩にしっかりと食べていた。なんでこんな話が神様の愛と関係あるのかということになるかもしれません。しかし私たちが大切なことをどういうふうに伝えるか、伝えているじゃないか、分かっているじゃないかと思っているかもしれない。しかし 今熟年離婚という一つの傾向が表していること、そしてまた子どもたちの問題の中のその一つは、私たちが本来伝えなくてはならないことを伝えてこなかった、どれほど私たちがその人のことを思っていても、どれほど私たちがその人のことを愛していても、それが相手のところまで届かなければどうしようもない、そのことを吉江先生のこの講演は私に教えてくれました。私はまだハーゲンダッツには行っていません。今どうやって伝えようかと悩んでいます。しかしどういうふうにそれを伝えるかということ、聖書の箇所でも、神はその一人をお与えになったほどによう愛された、一人を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである、このことはヨハネがこの聖書の一つの中心的な事柄、神様は愛の存在である、裁きの存在、憎しみの存在、怒りの存在ではない、神様は愛の存在であるという、そのことをヨハネは何とかこの聖書を通して伝えようとしています。そして私たちが聖書を読むときに、旧約聖書の中にもたくさん出てくる不思議な物語、また新約聖書の中にもよくわからない物語がたくさん出てきます。その中で大切なことは、神様は私たちを愛するがゆえに、その一人の子供を私たちに送った、神様が人間に愛していることを何とか伝えようとした、しかし受け手がなかなかそのことを受け止めることができなかった。旧約聖書から新約聖書、そして今に至るまで、神様はその愛をずっと続けておられる、愛し尽くされている。しかしそれをどう伝えるか、私たち一人一人がそのことを、そうだ、自分のためにと思うためにどうすればいいか、私たちがその言葉を自分の言葉として、そしてその言葉を自分が受け取って、その言葉に生かされて新しい人にそのことを伝えていく、その作業を私たちは聖書を読み、また礼拝に集い、祈る中で成していると思います。18節には、御子を信じる者は裁かれない、信じない者はすでに裁かれている、神の一人子の名を信じていないからであると書かれています。間違って読むと、神様は私たちを愛された。しかし、信じていない人たちは裁かれている。じゃあ神様は私たちが信じられなければ愛さないのか。そう取れないこともない聖書の箇所です。しかし聖書の言葉を読むときに注意しなくてはいけないことは、二つの出来事が対照して並んでいるとき、そして多くの場合は初めに書かれている言葉の方が大切なことであるということです。日本語の場合は言葉の順序が逆になって、初めに言っていることを後でひっくり返して語ることがあります。しかし聖書の言葉、ギリシャ語の元の言葉で言えば、言葉が最初に書かれている出来事、同じような内容のことを対象にして並べられているとき、必ず大切なことは初めに書かれています。ですから御子を信じる者が、信じない者が裁かれる、その言葉に私たちは引っかかるのではなくて、初めの言葉、それは16節の言葉、神はその一人子を与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。そしてもしこの語順を私たち日本人に分かりやすいように直すとすれば、たとえ私たちが信じられないという心を持っていたとしても、そんな私たちをも神は愛された。そしてそのものが信じるものに変えられるように 神はその一人子を私たちが分かるような形で私たちに使わされた。聖書は神様が私たちをどれほど愛しているか、そのことをいろんな形で伝えています。そのことを受け取った私たちが隣の人に、じゃあどういうふうに私たちが伝えていくんだろうか。神様がよう愛された、そのこと、そして私たち一人一人が愛されている、そのことを私たちがどう伝えるのか。お経のように繰り返し繰り返しそのことを祈るのか。しかし私たちの相手である子供や隣人、主は私たちを愛しているということを伝える、とても難しいことだと思います。私自身、人を愛していますということをなかなか、口で言えない、そういうものです。しかし少なくとも、歌になっている場合、伝えることができる。もう一つエピソードを紹介して、したいと思います。先日高崎教会から、塚本先生という先生が京都と、そして、私どもの番頭会に来てくださいました。そこで新潟にいる人たち、新潟で中越地震で地震にあったその、子どもたちと、その幼稚園の、先生方との交流の中で、歌を作ろうということになったという話をしてくださいました。地震に負けずに生きる、また地震がこれからもし起きたとしても子どもたちが安心して生きられるように、そんな思いを、伝えるために、歌を作ろう、そしてどういうふうに作るかということで、幼稚園の先生たち、その中越の地震で最も激しい被害を受けた、十日町、小千谷、その周辺の幼稚園の先生たちが研修に集まったときに、地震のときに子どもたちにかけた言葉を教えてくださいということで、幼稚園の先生が地震の中で触れている子どもたちにかけた言葉を集めて、そしてそこに、歌詞を、まあ、その話をバラバラにして歌詞をつなげて歌を作りました。お家が揺れた、怖かったという言葉で始まるその歌の中で、繰り返し歌われているところがありました。幼稚園の先生たちが子どもたちに伝えようとしたことがよく現れている歌詞です。心配しないで、泣かないで、どんなに揺れても大丈夫、あなたは素敵な宝物、あなたを守るよ、絶対に。心配しないで、泣かないで、どんなに揺れても大丈夫、あなたは素敵な宝物、あなたを守るよ、絶対に。地震に怯えた子供たちに幼稚園の先生たちがかけた言葉、心配しなくていいよ、そして泣かなくてもいいよ、どんなに今地震で揺れても大丈夫、なぜならあなたは素敵な宝物、あなたを守るよ、絶対に。 地上が揺れて、そして家が倒れ、人が亡くなる、そのような激しい災害の中で、自分にとって身近な幼稚園の先生がこの言葉を投げかけてくれた。私は神様の愛を受けた先生たちが子供たちにかけたこの言葉、とても慰められました。そして実はこの言葉は、私たち自身が揺れているとき、地震で揺れているだけではありません。人生の歩みの中で、今まで土台であった、今までその上に立って自分は大丈夫だと思っていたその土台が揺れ動いてしまうとき、助けてくれると思っていた人が目の前からいなくなって助けてくれなかったとき、信頼していた人に裏切られたとき、心が揺れ動いてどうしようもないとき、家族が思い通りにならないとき、病によって自分が自分でないような状態になる、そんな私たち一人一人の揺れに対しても、あなたは素敵な宝物、あなたを守るよ、絶対に神がその一人をお与えになったほどによう愛された、私たち一人一人が自らの名前を入れ刻み、そして神様が私たちをどれほど愛してくださったか、そのことを何度も何度も祈り語り、その中で私たちが神様の愛を必要としている隣の人に、その愛を少しずつでも分かち合うことのできる、そういった人となることを願っています。お祈りをします。神様、竹村さん、正江さんから証を伺い、そしてあなたが私たちをどれほど愛されたのか、そのことについて伺うことができました。この聖書の箇所は、私たち一人一人に主イエスキリストがなぜこの世に来られたのか、そしてなぜその命を捨てられたのか、そのことがたった数行で言い表されている言葉です。どうか私たちがこの言葉を覚え語り祈る中で、そのことが心の底にまで染み渡りますように、神様がどれほど私たちを愛してくださったか、そのことをどうか素直に受け止めることができますように、そしてそこでいただいた愛の力があなたによって恵みと変えられ、そして私たちの隣人にもその愛を伝えることができますように導いてください。この祈りを集まりました皆さんお一人お一人の祈りとともに、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げします。アーメン。
それではお差し支えない方をお立ちいただきまして、賛美歌2編の184番を歌います。 感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の記述としてお捧げください。
父なる神様、今日暑い中健康を与えられ、こうしてこの会堂に集められあなたの御言葉を聞くことができましたことを心から感謝いたします。この1週間も どうぞあなたの御心に沿った行いができますよう、お導きくださり見守ってください。今捧げましたものはあなたからいただいたもののうちの一部でございます。どうぞ清めてあなたの御用のためにお使いください。この小さな祈り、主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
誕生者、信頼者、そして今日ちょっと特別にお祈りをしてほしいというリクエストがありましたので祈りたいと思います。で、丹羽さんは今日は来られた、いらっしゃいます。はい。じゃあ、今週、誕生日を迎えられます。19日に誕生日を迎えられます。丹羽さんのために、久高さんのために祈りたいと思います。神様、この週は私たちの敬愛する兄弟である丹羽久高さんのその誕生の週であります。どうかこの時に私たちが心を合わせ、そして丹羽さんのその歩みの上に、その信仰の歩みがどうかあなたによってさらに祝福の豊かなものとなりますように、どうか共に祈ることができますように導いてください。丹羽さんは教会の天賞の奉仕をしてくださっています。心を込めて鐘をつき、そしてそこに祈りが込められています。とかその祈りがあなたによって読みせられ、そして皆さんのその歩みの糧としてあなたが用いてくださいますように、その誕生の喜び、そしてこれまで生かされたことの感謝、そしてこれからの守りをどうかあなたがしっかりと守り導いてください。この祈りを集まりましたお一人お一人の祈りとともに、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げします。アーメン。丹羽久高さんです。おめでとうございます。それから、今週の20日にですね、乳がんで手術を受けられるという方のお友達の方から、できればその方のために匿名で祈っていただきたいということですので、普段、しないことですけれども特に今日はお祈りをしたいと思います。神様、来る20日に乳がんの手術を受けられるそのお方をどうかあなたが守ってください。その病の痛み苦しみ、どうかあなたによってその痛むところに癒しの手が置かれますように、その不安な心にどうかあなたの優しい慰めの御手が置かれますように導きを与えてください。そして御心でしたらその手術がすべてあなたによって成功のうちに終えることができますように導きを与えてください。その主とするお医者さんや、そのお医者さんのサポートする看護師さん、そして医療スタッフお一人お一人をどうかあなたが守ってください。そしてあなたにより癒しを与えられ、不安も取り除かれて、命を生かされて歩んでいくことができますよ。またその生かされた命をどうか次に出会う隣の人のためにも用いる、その変化をどうかあなたが与えてください。これからの手術までの日々の不安な中、どうかあなたがしっかりと守ってください。そしてそのことのために祈っておられるご家族や友達の方々の祈りをどうかあなたがお聞きください。そしてその方々も含めてあなたが支え導いてください。この祈り、集まりましたお一人お一人の祈りとともに、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げします。アーメン。それから、新しく来られた方がいらっしゃいますので、紹介したいと思います。申し訳ありませんが、立って、皆さんにお顔を見せていただきますようにお願いします。 まず、前田喜恵さん、2階です、はい。ようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。それから、竹継祐樹さんも2階の方です、はい。ようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。それから、藤井敦さん、こちらですね。ようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。以上です。
それでは週報を開けていただきまして、牧会報告をさせていただきます。本日の集会、聖歌隊の練習がございます。それから伝道委員会が開かれます。今週の集会は、聖歌傷家庭集会18日、竹村さんのお宅です。聖書講座19日、晩祷会19日、ひまわりグループ20日木曜日、街道清掃日は21日、婦人会の松本さん、山本さん、和田さんでございます。よろしくお願いします。で先生、あと昼食、食事、はい、すいません。遠藤先生の予定ですが、21日金曜日午後が面会日となっております。自習手術、手術礼拝、7月23日10時半からでございます。なお、この日は賛美歌21使用いたします。書いておりませんが使用いたしますので、お持ちの方はお持ち持ってきていただきますように。礼拝、その日の礼拝後の集会ですが、CS の臨時教師会が開かれます。それから地区集会 A が行われます。地区集会にはこの A 地区以外に他地区の方、他教会の方、または求道者の方もぜひご参加ください。集会行事のことですが、学園内家庭集会、新しいテキスト、ここに書いておりますが、で行われます。それから CS の夏季キャンプが行われますが、希望者の方が若干名まだ余裕があるということで、石田さんもしくは遠藤先生の方へお申し出いただきますように。後ろの方にページに参りまして、お知らせで、バリアフリー化検討委員会のアンケート黄色い用紙ですが、ボックスの方に入れております。また受付に置いておりますので、ご家族で旦那さんと奥さん両方書いていただいて結構ですので、ぜひ書いていただきまして、8月6日締め切りということになっておりますが、アンケート入れ置いておりますので、どうぞ自由に書いていただいて入れていただきますようにお願いします。なお、先生の方から少し説明させていただきます。
すみません、いくつか、補足しておきます。まず、晩祷会の後に夕食会、ひまわりグループの後に昼食会、これなんだということで、いつも、言ってたんですけれども、その楽器の終わりに、よく頑張ったねということで、自分たちを慰める夕食会で、今回は渡辺新学生行ってらっしゃい会を含めて夕食会をしましょうということです。それからひまわりの方も、これも1学期先生方にお疲れ様ということで昼食をとります。それから役員会の報告ですけれども、5番のところにですね、農村伝道新学校、校舎新築募金収支書の賛同者として名前を連ねることで、前回確か同志社大学の新学部の方の募金のなんとかで名前が連なって、今度は農村伝道新学校かということでですね、それぞれ、同志社の方は母校でもありますし、この教会の関係もあります。で、農村伝道新学校の方は、これ私がここに来る前に、勤めていた学校で、その一時もう廃校、学校自体がなくなってしまうという、そういう危機の中に、あった学校が、 まあ、そこからこう奇跡的な回復で、校舎を新築するまで、やってきたということですので、まあ、あの首相の中に名前が並ぶその中の一人として、名前を連ねるというそのことについて、ご了承をいただきました、のでよろしくお願いします。それから生産式についてです、何度か役員会でも意見交換をしていますが、この回の流れのところに、まあ、これからも連載していって、さらに、情報を共有して、そして、あの、高野原教会にあった、まあ、これがいい、悪いとか、そういう、ことではなくて、私たちの教会が、こういう生産式をしていきたいという、そういう、むしろ新たな、方向性を探っていきたいと思っています。で、その、私の、まあ、意思意向を尊重していただき、まあ、さらに、役員会でも話を、継続し、そしてまた、大阪教区の、準備している講演会、また、その後、何らかの形で、教会の皆さんとも話し合いをし、まあ、あのすぐに、話し合って、ぜだ非だとそういうことではなくて、時間かかるかもしれませんが、いろんな生産式の考え方があるということを、まあ、共に学んでいって、そしてその中で時期が熟したときに、教会にあった生産式の方向を探、まあ、選ぶような形を、願っています。それから、入門講座最後のページの下のところ、入門講座のご案内としています。で、9月の中旬から11月末までの土曜日、大体まあ午前中を予定していますが、入門講座を行います。主なトピックは新約聖書、旧約聖書、礼拝、聖餐、洗礼、聖餐です。で、キリスト教のまあ基礎的なことについて集中して学びたい方、そして学び直したい方、前にも、入門講座出ておられたけど、今回もまた出てみたいなと思われる方、そしてまたクリスマスに洗礼を受けることを考えておられる方、もしくは悩んでおられる方、また転入会を希望される方、どうぞあの私の方までご相談いただいて、ぜひあのこの講座にご参加、くださいますようにお願いします。それから、あとですね、講座者のワークキャンプの、アピールを、参加者の人にしていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
今年8月10日から18日までの8日間、タイ国で公前社タイ国ワークキャンプというのに私たち4人が参加いたします。そこでその挨拶とまた募金のお願いも含めて今日ちょっとお話しさせてもらいます。とりあえずまず自己紹介からさせてもらいます。渡辺慎一です。よろしくお願いします。
犬塚拓也です。
伊藤祐介です。
宮間明です。そうか。
タイでは8日間のうち3日間がワークで、去年に引き続いて同じ場所で植樹とあと柵を作るという作業をします。その後その前後に4つの地区を回って4つの教会、3つの療養所、1つの療養所